東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。今月の東証プラスユーは東京証券取引所金融リテラシーサポート部森本健介さんとともにお送りしています。森本さん、今週もよろしくお願いいたします。さて、6月は1ヶ月間にわたりまして JPX が行っている JPX アカデミー入門講座を特集していますが、森本さん、第2回目の今回のテーマは、は
い、そうですね、はい、株式市場と株式投資ということで、はい、まずは取引所の役割みたいなところからちょっと話できればなと思ってます、
うん、はい、森本さんが普段ね、いろんなお仕事をされているところが取引所ということですから、
はい、
中身をちらりと教えてくださるわけですね、
はい、
はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森本さん、はい、まずは日本全国にその株式会社って本当にたくさんあると思うんですけれど、
そうですね、
一体何社ぐらいあるものなんですか。
いや、よくですね、300万社ですとか、いろいろな数字が、政府の数字でもあるんですけれども、
はい、
私どもに上場いただいている会社っていうのは、3600社ぐらいということで、
はい、
はい、全国で今、札幌、福岡、名古屋、そして東京に証券取引所があるわけなんですけども、
はい、
その中でお取引いただいているのが、3600社近くでございますけどもね、はい、2013年7月16日に私どもは東京証券取引所と旧大阪取引所が合併いたしまして、
はい、
株式市場は一本化したと、
はい、
で大阪取引所は今デリバティブ市場ということで機能分化してやっております。
全国の証券取引所が株式の流通させている場所ということになるわけですが、
はい、
マーケットに参加してる人たちって、
うん、そうですね、
個人投資家もちろんですけれど、よく海外投資家みたいな言われ方もしたりしますよね。どんな方々が参加してるんですか。
はいはい、私ども東京証券取引所だけでも市場の部区分と言いますよね、はい、東証一部、2部、新興市場としてマザーズですとかジャスダックでございますでしょう、
はい、ありますね。
その中でもやっぱり取引をしてくれる方々のシェアの違いっていうのがございまして、うん、
はい、
東証一部ですと6割以上が今海外投資家で、グローバルマネーがね、結構回ってるっていうところでございます。
そうですね。
一方、2部ですとか、マザーズ、ジャスダックっていうのは、個人の投資家の方が6割以上と。はい。よしあしですとか、大きいちっちゃいとかっていう話ではなくて、やはり海外投資家のマネーは基本東証一部で、売買しようっていう傾向が高いですとか、
はい、
海外の機関投資家さんの決まりですとかね、そういったところがシェアに表れているのかなという感じはしております。
海外投資家ってやっぱりぐんぐん伸びてたりするんですか？
そうですね。先ほど申し上げましたのは、年間の売買の構成でございましたけども、
はい、
1年間じゃあ、ある特定の年度で切ってみて、
うん、
今どの方々が株式をお持ちいただいているのかっていう話なんですけども、
はい、
これまで金融機関、銀行に持ってもらったりなんていうケースがあったりですとか、
持ち合いってね、はい、持ち合いというね、
と事業法人同士で持ち合うっていうのが1970年代80年代と続いてきたんですけれども、
はい、
90年代ぐらいからどんどんこの海外投資家のマネーが日本にも、どんどん入ってきて、2015年度あたりにはもう海外投資家さんが 29.8% っていうことで、
うん、
今一番日本の株を持っているのはじゃあ誰かというと海外投資家が実は今1位になってるんですよね。
一番なんですね、
はい、
私たち個人は何番目ぐらいなんですか。ちなみに、
はい、実はちょっと下がっておりまして 20% 台で推移していて、最新の数字では 17.5 というのが出ております。だけど個人のマネーがファンドになったりですとか、
はい、
投資信託になったりなんていうケースもございますんで、はい、なかなかそういった形ではいろいろな主体がこのマーケットに入ってきてくれるっていう証左なのかなっていう感じ
が
します、
はい、ただやっぱり問題視されてるのが欧米なんかに比べるとその日本の投資している家計のその比率がやっぱりちょっと低いんですよね。
これも、欧米と比べますと、日本って家計のその資産構成が現預金が 52.3% っていうね、だから悪いというわけではないのですが、じゃあ今の定期預金金利ですとかね、そういうことで比べるとここから先低金利の中でずっとじゃあ資産を増やし続けられるかというとなかなか難しい局面があるのかなという感じがしてます、
はい、
やっぱり少し構造的にリスクマネーも取りつつ守るお金も持ちつつというような資産構成を作っていくべきじゃないかなというふうには考えてます、
うん、そういう意味ではやっぱり株式投資というのがさらに注目を浴びてきてくれるといいかなと思うんですが、その中心にいる取引所、
はい、
一体じゃあどんなことをしているの、はい、ということになるわけですが、
そうですね、
はい、
直接お越しいただいてこの株買いたいんだけどって 言われるケースがたまにあるんですけど、
あ、やっぱりありますか。
はい、基本あの皆様があの証券会社にご口座をお作りいただきまして、
はい、
そのご口座の中から、まあ、売りたいとかこの銘柄を買いたいですとかね、うん、持ってる銘柄を売りたいとかっていうその売買を付け合わせるのは私どもの仕事でございます、
はい、
ですからそのしっかりと売ったり買ったりっていうことを円滑に行い、日々の取引を流通市場としてしっかりと運営しているっていうのが私の取引所の役割でございます。
はい、株式が公正に取引されるための役割を持っているということになるわけですね。
そうですね。はい。
はい、
ですから私どもが配当比率がいくらですとかって決めるわけではなくて、
はい、
あくまでも、お会社さんのお考えでございますとか、
はい、
投資家の心理がここでぶつかるということでございますね。
なるほど。そこで値段が決まってくるということになるわけですよね。
はい、
新聞なんか見るとね、いっぱい数字があって、一体何がどうなのよっていうね、ところがあるわけですけれども、
はい、うん、僕もあの小学校4年生の時に初めて新聞で、この数字がねたくさん並んでるのって何って親に聞いたぐらいなんですけども、
私も5年生の時に聞きました
1年早かったですね4本でその日の、まあ、株式市場で最初についた値段始め値というものと、
はい、
まあ、日々あの一日中値段動いたりしますんでね、一番高いところを高値、
うん、
そして一番安いのを安値で最後についた値段を終わり値と言います、
はい、
この始め値高値安値終わり値、これが4本値と言いまして、これで構成されるのがあのチャートだったりするわけですよね。
ロウソク足もねそれで出来上がりますよね。
はい、
あとは商いのやっぱり量なんかもね皆さん注目されてるみたいですね。
はい、まあ、あの取引高売買高と言いますのはやっぱりそのマーケットの熱量ですが、個別銘柄の熱量みたいなところもありますから、
はい、
どのぐらい売買されたのかっていう中での動きを見ていく必要もあろうかと思いますね。
はい、あの一つ分かりづらいのが、うん、株式の売買単位ってその会社によってちょっと違いがあるじゃないですか。
おしゃれですね。
それなんか統一してくれないのかなとか思ったりするんですけど、はい、どうなんですか。
あ、よくあの株価を直接ご覧になって高いね安いねという話になるんですが、
はい、
一単元と言いまして、まあ、基本あの株主になるためにはその株を何株買わなければならないのかっていうのが今までの制度でしたけど、はい、これ実は今100株統一プロジェクトと、
はい、
いうのを進行させていただいております。
あるんですかそういう動きが。
これねあのやっぱり分かりづらいっていうご指摘もいただいてて、まあ、最大8種類あったりなんかしたのを2種類、まあ、100株と1000株にしていきまして、いよいよなんですが2018年の10月まで100株にしてくださいと上場している会社さんにお願いさせていただいてます。で今あの100株単位の上場会社の比率なんですけども 82.9%。
あ、そうなんですね。8
割超えてきましたね。2018年10月以降は出てる株価のかける100していただければ、
はい、
はい、その会社の株主になれるぞということになります。
より分かりやすくなってくれるわけですね。
そうですね。
はい、売買がされている時間などもこれやっぱり知っておかなきゃいけないルールだと思いますので、うん、そのあたりもちょっと教えていただけますか。
はい、よくあの前場どうでしたですとかね、はい、今日の終わりにはなんていうことがあの放送でもよく出てるかと思いますけれども、
出てますね。
はい、私どもあの午前と午後の2場制と言いまして、午前立ち合いは9時から11時半、
うん、
そして午後につきましては12時半から15時までということで当初ではやってます。
東京証券取引所ではトピックス算出してますよね。
そうですね。
はい、それプラスあの日経平均株価なんかもやっぱりあの中心の指標として見てらっしゃる投資家の方が多いと思うんですが、
はい、あの日本で代表する指数株価指数といいますのは、
はい、
私どものトピックスですとか日経さんの日経平均株価なんてよくね、うん、報道されたりしますけれども、
はい、
基本トピックスといいますのは東証株価指数、これは東証市場の第一部の全上場会社の、まあ、動きなんかを、
はい、
1968年1月4日を100として、そこからどのぐらい動いたのかっていうポイントで表現しますね。
はい、
ですから何ポイント上がったですとか下がったっていうふうに報道いただいておりますね。
はい、
一方あの日経平均株価っていうのはあの東証一部企業のうち業界を代表するお会社さんですとか225社、まあ、ですから別名日経225なんてねよく言ったりしますけれども、
はい、
その225社の平均株価を出してくれたっている。ですから平均株価なので基本何円何十銭上がった下がったっていうお金の単位で、報道いただいていると、そういう形になります。
はい、
まあ、このほか私どもあの日経さんと一緒に GPX 日経インデックス400っていうね新しい指数なんかもご用意して、日本のこの株価全体の動きを、
はい、
見ていただくような そういったような指数を用意させていただいております。
はい、その日経平均であるとかトピックスであるとかっていうのはいろんなところでチャートでね、これまでの推移も見られますので、うん、今の位置がどのあたりにあるのかっていうのもね、よくわかりますよね。
そうですね。あと、はい、日経平均に対して自分の持ってる会社さん、もしくは興味のある会社さんの動きはどうだったかですとか、そういった意味でのこの木を見るだけじゃなくて森も見るみたいなね、
はい、
そういった形でお使いいただけると面白いのかなと思います。
はい、あと最後にもう一つ伺っておきたいのが、あの権利付き権利落ちみたいなのってよく聞くじゃないですか、はい、月末の何日前からみたいなのって、ね、私毎回忘れちゃうんですよね。
はい、
はい、これも覚えておかなきゃいけないものですよね。
非常に大事でして、私もこの勉強するときに一番最初にうっと思ってとかなんですけれども、
はい、
あの基本配当をもらえる日ですとか、株主優待をもらえる日っていうのは、あの会社さんで基準日というのを決めます。
基準日、はい、
だいたい決算の末日であったりっていうケースが多かったりするんですけども、うん、
はい、
その日に株式買えばいいのっていうとそうではございませんで、
はい、
基本 T プラス3と覚えてください。
T プラス3ですか。
トレードデートプラス3営業日でございまして、はい、権利付き最終日と言いますけども、その取引があった3営業日後にその最初の権利を用いることになりますので、
はい、
その権利がつく日までにお買い求め、もしくは株式を売買しないとですね、
うん、
株主になっていないと、まあ、買っていかないと株主になれないっていう、
はい
はい、基準日に、その権利がもらえないよっていうことになってしまいます。
はい、
はい、ここら辺はあの各証券会社さんでもその次の日この銘柄は権利落ちになりますよですとかっていうね、うん、まあ、注意喚起が出ていたりしますんで、
はい、
そこをじっくりとご覧いただいて、
うん、
はい、トレードした日から3営業日後に実質の株主になるんだよってことを覚えておいていただければなと思います。
はい、わかりました。私も忘れないようにしたいと思います。
はい、
今回は JPX アカデミー入門講座ラジオ編第2回目、証券市場と株式投資というテーマでお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュー
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けて様々なセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページ、トップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回は JPX アカデミー入門講座ラジオ編第2回目、証券市場と株式投資というテーマでお送りいたしました。森本さん、
はい、
次回第3回目のテーマは、
そうですね、株式取引の基本ということで、
うん、
これまで出てきました会社の決算短信ですとかね、
はい、
そういったところの見方を中心的にお話していければなと思ってます。
はい、ぐっとなんかじゃあ取引に近づいてきますね。
そうですね。
はい、次回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講師は東京証券取引所金融リテラシーサポート部、森本健介さんでした。東証プラス U、 また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。